はい、こんにちは。今日もジグザグチャンネルの録音をしたいと思います。腰を言わしてしまって、めちゃめちゃ今腰痛いです。もともとね、僕中学生ぐらいの時に部活でヘルニアになったことあるんですよね。椎間板ヘルニア。その加減なのかどうなのかわかんないですけどね、ちょっと無理したりすると時々腰痛くなりますね。まあ原因ははっきりしてますね。子供とね、休みの日にポケモンセンター行ってきたんですけど、めちゃめちゃ歩いたんですよね。重いカバン背負って、重いカバンっていうか大して重くないんですけど、1時半ぐらいから5時、じゃあ6時半まで行ってたんかな。1時半、え ?2 時半、3時半、4時半、5時半、6時半。5時間。5時間歩いてて、さすがにちょっと疲れましたね。で、リュックサック背負ってたんですけど、子供の分の荷物とかさ、で、そのポケモンセンターで買ったものとか入れて、全部持ってたんで、僕が。余計重たくなってね。で、それが腰に来て、今めっちゃ痛いです。もうちょっと底の柔らかい靴履いたらいいのかな。なんかちょっと、靴底硬かったとか、まあ、ドスドス歩いたとか、いろんな原因があるかなと思うんですけど、もう今木曜日なんですけど、今、日曜に痛めて月火水木もうだいぶ経ったんですけど、まだ痛いですね。ちょっとどっかで休み取ってゆっくり休まないとこれ治んないかなっていうぐらいの感じですわ。皆さん体には気をつけてくださいね。で今日なんですけど、今日は雨でね、ちょっとまあやることもないんで、まあちょうどいいやと思って今録音しています。で、前回僕ちょっとレコードとかね、レコードとか、前はまあ僕ラジオとか中心に音楽は聞いてたんですけど、レコードを始めてみたいなっていう話して、で、詳しい人教えてくださいっていうふうに言ったら、早速いろいろいただきましたよ。まあ早速紹介しようかな。レコードなんですけどね、まあ僕関西住んでるんですけど、レコード専門店みたいなの結構あるんですよね。まあ東京とかにもいろいろ、まあ各地方にあるのかな。あると思うんですけど、まあ本当に近所とかにもあって、なんなら自転車で行けるぐらいの距離のところにもあって、意外にね、レコード聴く人間としては恵まれた環境にあるのかなっていう状態ですね。まず、クォーツ99さんですね。いつもありがとうございます。レコードですが、私の時代はオーディオブームで応接室をオーディオルームにしていました。兄がいたので共同でいろいろ買い揃えました。プレイヤーはテクニックス、アンプとチューナーはヤマハ、カセットデッキはティアック、オープンデッキはテクニクス、そして大きなスピーカーはダイヤトーンでした。それぞれ違うメーカーで揃えるのが流行りで、1つ8万から20万ぐらいしたと思います。今はコンパクトになっていると思いますが、それぞれのパーツの役目を果たすものがいるように思います。当時エアチェックといって、 FM ラジオからオープンデッキでタイマー録音し、カセットデッキに編集したりして楽しんでいたものでした。これも時代ですね。長々とコメント失礼しました、ということで、どうもありがとうございます。昔はね、そう、僕もね、まあ今はさ、集合住宅に住んでるんですけど、両親と住んでた頃は確かにね、応接室ってあったんですよね。古い家だったんで応接室があって、で、レコードとかもね、置いてましたね、うちも。うちやったのは、そういうなんかテクニクスとか、そのティアックとかそういうの組み合わせんじゃなくて、なんかもうセットになってるやつね、コンポ。確か日立やったかなと思うんですけど、ちょっと記憶が定かじゃないですけど、まあ、テープと、カセットテープと、で、レコードと、で、ラジオと、で、でかいスピーカーとついてっていう、そういうコンポが確かありましたね。で、クォーツ99さんは、テクニクスね。テクニクスのプレイヤーと、で、チューナーヤマハ、カセットデッキはティアック、オープンデッキはテクニクス、スピーカーはダイヤトーンということで、別々のメーカーで揃えるのが流行りだったんですね。それちょっと全然知らないですけど、一つ8万から20万ということでね。オーディオはね、やっぱお金かかりますよね。でもね、いいことだと思うんですよね。昔さ、前も言ったんですけど、まあ CD とかレコードとかカセットとか、そういうのが流行ってた時は、やっぱね、みんなその、毎週さ、なんていう、CD の売り上げランキングみたいなのをね、テレビでチェックしたりとか、で、流行りの曲、流行りの歌手のね、新譜が発売されるったら、 CD 屋さんに予約に行ったりとかね、そういうことして、で、まあ発売されたらウキウキしながら CD 買いに行ってっていう、なんかそういう楽しみがあって、ほんで買ったらさ、手元にさ、俺は買ったんだぞっていう、こう所有した、音楽を所有したっていう、そういう楽しみというか喜びがあったんで、実感があったんですけど、もう今はさ、もうないですよね。 CD のジャケット、レコードのアルバムジャケットとか CD のジャケットっていうのはもう、なんかただ単にこうね、クリックするだけのアイコン、1センチぐらいのアイコンになってしまって、で音楽っていうのはもう完全にもう形のないデータになってね、で歌詞カード眺めながら歌聞いたりっていうこともないね、ながら聞きのものになってしまったと思うんですよね、今は音楽って。ほんで無料で聴けて当たり前みたいなね、そうなってくるとやっぱり愛着っていうのもどんどん下がってきますよね。iPod が出る前はみんな MD で自分で音楽編集したりとかして持ち運んでたんですけど、その時はね、ほんと音楽って盛り上がってたんですよね。 CD 貸し借りしたりとかしてね、で友達の家とか行ったらさ、なんかコンポとかあってね、絶対部屋にコンポとか、まあ、あるいはお兄ちゃんがコンポ持ってて、まあ、持ってなくても CD ラジカセみたいなのあって、で横にバーって CD バーって積んであったりとかしてね、ちょっとで、まあそれ見たら大体その人の趣味わかるみたいなね。そんなんで、結構音楽っていうのがこう重いウェイトを占めてたんですけど、文化の中で、iPod が出てからはね、もう音楽っていうのはもう完全にそのデータの一つになり下がってしまって、もう所有する喜びみたいなのはね、もうなくなっちゃいましたね。所有する喜びって言って何言ってんのって感じでしょ、今の人からしたら。音楽を所有するってどういうことみたいな、そんな所有できんしみたいな。で、iPod が出てしばらくはね、みんな熱中してたんですよね。 iPod ナノとか iPod シャッフルとかね、 iPod なんとかとかクラシックとかね、 iPod DV とか、なんかそんなこと言って、音楽たくさん聴いて楽しんでたんですけど、だんだんさ、その熱も冷めてきてさ、その単なるデータになってしまってね、音楽がそのすごい勢いで消費されるようになって、なもう音楽の熱冷めてきて、なアップルはまあ iPod の売り上げ落ちてきたから iPod やめますっていうことでやめちゃって、今もうないですよね、 iPod って。ほんで結局は昔からやってるソニーのね、ウォークマンとかだけがまだ残ってるっていう状態で、結局まあそのすごい iPod でアップルはこう音楽業界に革命を起こしたみたいな風に言われますけど、実際にはね、まあ音楽をなんていうかな、大量消費してあっという間に消費し尽くしてしまっただけなのかなっていう、音楽を盛り上げようとかそういう気はさらさらなかったのかなって。儲からなくなったら結局撤退したしね、 iPod からは。なんかそんな気がしますね。っていうことで、まあレコード、再生機器揃えてレコード買う、でまあスピーカーとかね、アンプとかさ、いろいろ高いけどそういうの揃えるっていうのはまあいいことなのかなっていうふうに思いますね。まあプレイヤー、一番大事なプレイヤーは、クォーツ99さんはテクニクス使ってたってことですね。ありがとうございます。ほんでもう一つ来てるんで、もう一つの方も、これはツイッターの方で、ももすけさんですね。この人はね、僕ちょっと全然知らなかったんですけど、話聞いてたらね、元 DJ だって言うんですよね。元 DJ の人。ツイッターで、知り合ってフォロワーのあれになってるんですけど、ももすけさん。テクニックスがいいですよ。実際にレコードかけるなら、あと、針とミキサーがあればいいです。好みはありますが。当時ターンテーブルは1200とミキサーは DJM800、 針はコンコルドでした。中古安いですよ。オーディオ専門店かオークションかなっていうことで、もうちょっと具体的な話なんですけど、この人もね、この人、この方も、ももすけさんも、テクニクスですね、やっぱり。テクニクスって言ったら、元はっていうか今でもですけど、パナソニックの、松下電器ね、パナソニックの製品で、まあもう DJ プレイの世界ではもう、なんていうのかな、もうレジェンドっていうかね、スタンダードになってる製品ですね。ダイレクトドライブ式の、今マーク7まで出てんのかな、もう何十年も発売され続けてる、モデルアップされながらシリーズで、その中のまあ、テクニクスの1200 SL1200 って言ったら、まあもう 世界中で DJ プレイの、まあ、標準となる、そういう製品ですね。まあもちろんそのね、DJ って言ったらこう、ね、スクラッチとかさ、そういう用途だけじゃなくて、普通の音楽をこう、途切れなく流すタイプの DJ とか、でまあ普通のリスニング用途でも、まあ、高性能でいい製品ですよね。実際にレコードかけるなら、針とミキサー。そう、針がね、別売なんですよね、テクニックスは。と、ミキサーね。ミキサーはまあ、2台やったら、2台のレコードプレイヤーをこう、ね、1台かけながら、で、もう1個は用意して、で、こう、途切れなくつないで。で、さらに、つないだ後、今度は逆につないで、次につないでっていう風に曲を次々演奏していくんですけど、その時にまあ、ミキサーっていうのを使うんですけどね。まあ、ミキサーあったらいいですよってことですね。まあ、家庭用途だったらミキサーじゃなくてアンプでもいいですけどね、別に。針とミキサーね。針がね、意外に高いんですよね、レコード針って。まあ、消耗品なんですけど、1万、いいやつとかやったら1万とかもっとするのかな。なんかそんな。ほんで、ターンテーブルは1200。さっき言ったやつですね。1200と、ミキサーは DJM800。DJM800 ってどんなんやろう。調べてみようかな。ミキサー。あんまり、あれですよね。あ、パイオニアか。パイオニアのやつで。あんまりね、メカメカしいのは。ああ、4チャンネルのやつか。ガチなやつですね。正直ね、まあ僕、まあとりあえずリスニングから入るつもりなんで、まあこの DJ 用のミキサーは、まあ、ちょっとまあ、考えたいかなっていうふうに思いますね。もうちょっとお求めやすい価格で、まあ、アンプ代わりに使えるぐらいのものを揃えてもいいかなっていうふうに思ってます。4チャンネルミキサーは、まあいいのはわかるんですけど、ちょっとまあ、僕みたいにね、家庭で聞く用途には、オーバースペックかなっていうふうに思いますね。針はコンコルド。コンコルドも調べてみよう。ハリコンコールド、ああはいはいはい、よくあるやつですよね。はいはい、わかりました。画像ちょっとお見せできないのが残念ですけど、まあぜひ参考にして揃えたいと思います。でまあ中古安いですよってことなんですけどね、テクニックスの1200はね、新品やったらまあ10万超えて当たり前みたいな感じなんですよね。まあ中古でも、まあ程度のいいやつとかやったら、まあ5、6万ぐらいかな、半額ぐらい。で、完全にリスニング用のもうちょっと安いオーディオテクニカとかソニーとかのやつやったら、まあ新品で、まあ2万ちょっとぐらいかな。で、このテクニックスにはない便利機能みたいなのもあるんで、ちょっと悩みどころですよね。まあ、オーディオテクニカみたいなこう安い入門機種だったら、フル音、機構なんですよね。スタートポチって押したら針が自動でウィーンって行って再生して、で最後までかけて終わったら針がウィーンって元に戻るっていうアームがねっていうシステムなんで、もしまあ寝落ちしたりとかしても大丈夫っていう感じなんですけど、テクニックスの方はね、プロフェッショナルな道具なんで、多分ねオートスタートオートストップみたいなのはついてないですね。自分でこう針をレコードの上に乗せて、まあ、リフターはついてると思いますけど、で、終わったら自分で針を手で、こう、元に戻すっていう、そういうスタイルなんで、結構音楽にがっつり向き合ってないとダメですね。なんか、ながら聞きとかさ、してて、レコード終わったけど、すぐに止めに行かれへんっていうような状況だと、ちょっと厳しいかなっていう気はします。で、まあ、欲しいですね、テクニクスは。ほんで、あとね、スピーカーはね、まあ絶対いりますよね。レコードプレイヤーってさ、単体じゃまあ音ならないんですよね。まあ、スピーカー内蔵のモデルも最近っていうかありますけど、まあ、比較的低価格の、こう、ね、おもちゃみたいなってあれですけど、まあ安いやつなんですよね。まあ1万円とか1万数千円で売ってるようなやつ、スピーカー内蔵モデルって言ったら、まあ正直そんなんでもいいんですけどね。その、いきなりさ、5、6万するようなターンテーブルと、また2、3万するようなスピーカーと、で、また数万円するようなアンプ取って揃えて、その趣味として定着しなかったらさ、どうしようもないんで、まずはその安いやつでもいいんですけど、まあスピーカー内蔵モデルって言ったら本当にまあ、 チープなやつしかないんですよね。で、まあ、オーディオテクニカとかのやつは、入門用のやつでもスピーカーはついてない、ターンテーブルだけの製品なんですけど、レコードプレイヤーって言ったら、そこにつなげるスピーカーなんですけどね、普通のスピーカー、パワードスピーカー、電気の線とレコードプレイヤーからのこう音の線つないだら鳴るやつでもいいですし、 Bluetooth がね最近搭載されてるのが多いんですよね、入門モデルでも。ほんなら Bluetooth スピーカー持ってたらそこに音飛ばせる、 Bluetooth ヘッドホン、 Bluetooth イヤホン持ってたらそこにも音飛ばせるっていうやつで、まあ現代生活にはそっちの方が便利かなっていうような感じですね。それもちょっと気になってます。だからまあスピーカー買ってもいいですよ、スピーカー買って線でつないでてもいいけど、それとは別に Bluetooth のねイヤホンとかヘッドフォンとか買っといて、そっちでも聞けるっていうようにしといたら、夜とかさ便利じゃないですか。プラグ式のイヤホン、有線式のイヤホンで聞いてもいいんですけど、イヤホンジャックあるんでね、ほなもうそこから動けなくなるんでね、何もできないっていうか、なんで、Bluetooth 搭載っていうのもちょっと興味ありますね。で、Bluetooth の話したら、絶対まあ出てくる話題が、まあ Bluetooth は音悪いんちゃうかってね、有線よりも音悪いんじゃないかっていうことなんですけど、まあそれは原理的に言ったらね、有線接続の方が音はいいに決まってるんですけど、ただ有線接続もそのノイズが乗ったりする、ね、インピーダンスが高くてノイズが乗ったりするような原因もありますし、つなぎ方によっては。で、逆に Bluetooth は、まあ途中に間に変なもの挟まないので、で、Bluetooth の規格も本当にいろいろありますよね。本当にこう携帯電話でただ話すだけの一番安い規格から、Apple とかがやってる AAC コーデックとかね。で、AptX とか、AptX HD とか、AptX なんたらかんたらとかね。で、あと何やったっけ、一番上のちょっと名前忘れたけど、ハイファイオーディオみたいなのも、4K じゃない、何やったかな、忘れたけど、まあ、すごいこう CD を超越するようなね、音質を実現するような Bluetooth も存在してて、まあ、詳しく調べたデータ拝見したんですけど、まあ、実際にはね、人間の耳では聞き分けられないぐらい Bluetooth の音はもう良くなってるみたいですね。なので、まあ、音楽用のそのコーデックを使ってる Bluetooth に対応してる製品を持ってるんでしたら、まあ、Bluetooth だから音が悪いっていう心配は今はないみたいですね。そうなってくると、だいぶ楽になってくるんですよ。レコードプレイヤーの方に、もうフォノアンプはついてるんで、で、スピーカーとか、Bluetooth スピーカーとか、Bluetooth ヘッドホンの方に、ボリューム調整、要するにアンプ機能ですよね。アンプ機能、ボリューム上げ下げはついてるんで、その間を Bluetooth にしてしまったら、もう買うもんすっごい少なくて済むんですよね。で、Bluetooth スピーカーって言ったら用途はそれだけじゃないですよね。他の普段はスマートフォンをつないで使ってもいいですし、まあなんかちょっとこれいいかなっていうふうに今思ってますね。なので、まあ僕の考えてるのはまあ2つね。1つはレターで皆さんおっしゃってるテクニクスの製品を買って、中古でもいいからね、買って、で、まあスピーカーとアンプと揃えて音を聞く。で、もう1つはまあちょっと安い入門用のやつを買って、まあ、スピーカー内蔵かどうかはさておき、Bluetooth 対応のやつを買って、で、まあ、Bluetooth スピーカー、まあ、すでに家にあるのもありますし、まあ、もうちょっといいのを買ってもいいですし、Bluetooth スピーカーと、で、Bluetooth ヘッドセット、ヘッドフォンで聞くっていう。その、まあ、どちらにしようかなっていうのを今悩んでるとこですね。まあ、他にも置く場所とかね、DJ ブースみたいな感じにするのか、レコードキャビネットみたいなのにするのか。で、まあ、子供が今2歳なんですけど、子供の手の届くところにレコードとか、レコードプレイヤー置いてたら、むちゃくちゃにされるっていう心配もあるんで、そういう問題とかもあるんですけど、まあそこら辺を片付けて、なんとか、レコードにこぎつけたいなっていうふうに思ってます。今日は皆さんいろいろ、情報ありがとうございました。他にもね、なんかあったらぜひ教えていただきたいと思います。じゃあ、引き続き、オーディオの情報あったらぜひお願いします。じゃあ今日はこんなところで。バイバイ。